今日のことの葉ささめごと、男女の間で交わされる恋のささやき。小さな声でささやくように話しているのに、すぐ近くにいるからなのか、とても大きく聞こえます。それはもしかしたら、あなたからの嬉しい言葉を大切に大切に、耳ではなくて心全体で聞いているからなのかも。そんな男女の間のむつごと、内緒話をささめごとと言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。今週も始まりました、アスナのイローハート。この番組は百人首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという、言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分間、どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。さて、今日で8月も終わりとなります。皆さん、どんな夏でしたか？コロナももちろんなのですが、天候もね、なかなか難しい天気が多くて、大変な被害に遭われた方も多かったり、思い描くような夏を過ごすのが難しい日々だったんではないでしょうか。私としてはここ数年、花火大会というものに行けておらず、そうですね、学生の時とかは毎年あちこち足を運んでいたので、それがなんだか切ないなというふうに思っております。早くみんなでまた、あのね、夜空に咲く大輪の花を眺められる日々が来てくれたらいいなと思っております。さて、今日ご紹介したことの葉はささめごとでした。漢字で書くと私の語、言語の語の語ですね。一般的には私語と読むものです。しかし読み方を変えてささめごととすると、急に意味が変わり、生めかしさをまといます。いわゆるピロートークというものですが、ささめごとというとちょっと生々しさも減って、なんとも奥ゆかしい、そんな雰囲気を感じるのは私だけでしょうか。ささやいているはずなのに、普通に話すより大きく響く言葉たち、後から思い返して嬉しいような、恥ずかしいような、そんな気持ちでいっぱいになるのも、そんなささめごとではないでしょうか。今日は読み方が変わるだけで色合いが変わる、そんな言葉をご紹介いたしました。それではコーナーに参りましょう。アスナのカルタオと。本日ご紹介する一首はこちら、百人首第72番歌。音に聞く高篠浜のあだ波は、掛け地や袖の濡れもこそすれ。有志内親王家のキーの歌です。意味はこちら、噂に高い高篠浜のいたずらに立つ波で、袖が濡れないように気をつけましょう。なんといっても浮気者で有名なあなたに、恋をしないように気をつけないと、やがて捨てられて涙で袖を濡らすことになると困りますから。それでは解説していきましょう。波の姿に恋心を織り込んだ、そんな一首となっております。しかしこちらの歌は実際の恋愛に基づいたものではなく、化粧踏み合わせという恋歌を競い合う会で披露されたものでした。まずは男性が恋歌を送り、女性がそれに対し返事となる歌を送るというものです。元の歌に対し韻を踏んだり、ちなんだ言葉を入れてみたり、今で言うラップバトルのようなものでしょうか。今日ご紹介する詩は女性が読んだものですので、先に男性が送った歌があります。人知れず思いありその裏風に、 波の夜こそ岩間欲しけれ、私は人知れずあなたを思っています。荒磯の裏風に波が寄せるように、夜にあなたを訪ねて話したいのですが、という意味の歌です。思いありそのありそが荒磯のありそ、夜に時間帯の夜と言い夜の夜をかけて、人知れぬ恋ゆえに夜にあなたを訪ねたい、というストレートな求愛の歌となっています。それに対し読まれたのが音に聞くの歌。音とは噂のことで、高篠浜というのは有磯の裏に対して織り込まれた地名でもあり、そして噂に高いという意味もあります。あだ波というのはいたずらに寄せては返す波で、浮気の例え。濡れもこそすれには波で袖が濡れるというのと、涙で袖が濡れるという2つの意味がかけられています。掛け字というのは波を掛け字というのと、思いを掛け字、受け取りませんよというような意味合いです。たった31文字の中にたくさんの掛け言葉や縁語、関連のある言葉というのを織り込み、とても華やかな歌となっていますが、技巧に走るだけではなく、相手からの求愛をただ受け入れるのではつまらないと、相手の浮気心を牽制しつつ、まあ遊んでやらなくもないわよとちらっと色気を見せる、そんな一枚上手な女性が見えてくるような気がいたします。それもそのはず、この男性側の歌を読んだのは藤原俊忠という当時29歳の青年、そして受けた女性、有志内親王家のキーはなんと70歳くらいだったと伝わっています。恋も歌も百戦錬磨といったところでしょうか。実際には恋愛には発展しえない2人ですが、歌という世界の中でこうした恋の駆け引きを演じることができる、これがまた和歌というものの一つの魅力ではないでしょうか。そんな本日の一首に掛け合わせて選びました一曲はこちら、ピンクレディで渚のシンドバッドです。
渚のシンドバッド、ここかと思えばまたまたあちら、浮気な人ね、サーフィンボート小脇に抱え、美女から美女へ、ビキニがとってもお似合いですと刀の台で、ちょいと
ということで、本日の一首、音に聞く高篠浜のあだ波は、掛け字や袖の濡れもこそすれに合わせて選びましたのがピンクレディで渚のシンドバッドでした。それではここからはこの方をお迎えしてお話ししていきたいと思います。宮田、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
今日はね、のびさんお休みということで、ガールズトークをね、もう思う存分繰り広げられる一日となっておりますが、
初の2人でよろしくお願いします。
そうなんですよ、そうそう、よろしくお願いしますね、まあでもそうそう、今日の曲もね、かかった瞬間ちょっとミヤタン笑ってましたけどもまさかこれをっていう感じはあったかなと思うんですが、でもこの歌が海の歌 もともとのね百人衆が海のものだったのに対して、渚のシンドバッドも海だし、こうイケメンで、ちょっとまあチャラい感じの男性がこうね浜でいろんな人をナンパしてるのを見ながら歌ってる女性っていうので、結構ぴったり来てまして、これはこれしかないなという感じで選んだんですけどまあでもあんまり知らないよね、渚のシンドバッド。
あんまりなんか聞いたことはあるけど、うんうん、歌詞の内容までは知らなかったので、
うんうんうん、
歌詞の内容も合ってるんだっていうのは驚き。
そうなんですよ、そうそう、私もちょっと面白いなと思いながら、ね、選びました。まあね、それで今回はこのね浮気男に対する、歌という女性のうまい返し方みたいなところだったんですけど、
うんうん、
まあいつの世もなんだろうね、浮気する男性浮気男だな、いわゆるチャラ男だなっていう人って一定数こうモテるなと思うんですけど、
本当なんでなんですかね。だからそういう人の方が逆にこうなんだろう、ちょっと難易度が高い分捕まえるぞってなるんですかね。
あ、なるほどね。
え、わかんないですけど
宮田はあんまりそういう男性には魅力は感じない。
まあそうですね、私はそもそもどっちかっていうと、あの陰か陽かで言うと陰なので。はは、
そうなんですね。
あんまりちょっとそういうチャラチャラした感じの前だとね、ちょっと目がかすんで見えないですね、う
ん、目がかすむんだ
かすんじゃいます。今の歌の解説を聞いてて一番思ったのが、うんうん、その歌会みたいなのがあるんですね、
うん、あ、そうなんですよ。結構それは当時よく行われていたもので、
へ、
まあ、なんかこう季節ごとであったりとか、まあ、ちょっと集まってみんなで歌会しましょうみたいになって、
うんうん、
今回はその男性と女性に分かれて、その恋愛に対する歌をやり取りする回だったんですけど、そうじゃなく普通に例えばですね、天皇に対してで帝に対して奥様がこう2人いらっしゃったりとかした場合、
うんうん、
何々側の、お付きの者たちと何々側のお付きの者たちで歌で争いましょうみたいな、
う
ん、なんかそういうちょっとおしゃれなね。
あ、そうなんですね、うんうん、文化的な闘争なんですね争ってるわけなんですね。
そうそうそう、そうなんです。
そうなんですね。じゃあその恋愛じゃないテーマの時ももちろん多いわけなんですね、
う
ん、
そうです、そうです、
あ、うん、そっか。じゃあなんかその疑似恋愛みたいな感じなんですかね。なんかその歌会の、うん、その恋愛がテーマっていうのが結構驚きだったんです。
あー、なるほど。
なんかこう季節とか季語とかをテーマにして、はいはい、なんかこの言葉縛りねみたいな、
はいはいはいはい、
そういう歌会があるのかなみたいなイメージだったんですけど、うんうんうんうん、まあそれに限らず恋愛がテーマになって、
うん、
じゃあ恋愛テーマってことはその特にお互いが好き同士じゃなくても、
そうです、
好きですよみたいな歌を送り合う。
そうです、そうです。だ今回のは完全にそうで、その29歳の男性側が、もともとの歌を送って、うん、それに対して粒子内親王家のキーの方が歌を返しているので、
へ、
でこの方は70歳なのでね。
だって今の70歳よりもっと長老な感じですよね、きっと。
そうなんですよ本当に、まあ、よく生きていらっしゃると言ったら失礼だけれども、
そうですよね、
本当にそういう感じだと思います。
ひえー、そういう方にこう歌を送るにしても送る側もなんか大変ですよね、
う
ん
う
ん、
あ、まあでもそうですね、そこまでこう気持ちを込めなくてもって言ったら失礼かもしれないけどまあでもその恋がテーマで、そのやっぱ技巧を込めてみたいな部分がやっぱテーマになってくるので、そのもともと送られた人知れず思いやりその裏風にというのも掛け言葉がたくさん入っていたり
、
うん、そういう歌枕って言って場所地名が読まれていたりっていうので、そういう技巧的な歌を送る、でそれに対してうまく、でもうこれは女性側は断るというかうまくいなすというのが決まっているので。
あ、決まりなんですね。
そうですね、受け入れる歌を歌うことはほぼない、いなすというのがまあどうやっていなすかみたいな部分ですよね、というのでそう読んだのが今回の音に聞くという歌になってますね。
振られると分かっていて求愛の歌を歌う
まあ、ゲームですから。
あ、そうですね、そうですね、
ゲーム、ゲーム。
そうか、でもなんかその分ものすごくその掛け言葉が今回は、
うん、そうなんです。ちょっと今日ねそういう言葉がすごく多かったんですけど、でもやっぱりそういう風に技巧に走っちゃうと中身がなくなるというか、
うんうんうん、
結局歌ってることって何もなかったねみたいな、ただこう景色美しいねって歌ってるだけになりがちだったりするのを、ちゃんとこう景色も歌いつつ自分の心情も表しつつ で向こうから送られた歌に対して対応する言葉もちゃんとたくさん入れ込んでいて、もうこれはあのどっちが勝ちっていうのはもう明らかにこの女性側の方に軍配が上がる歌かなという感じですね。
すごいですね、うん、本当語彙力が非常に重要。
そうなんですよ、その場でやってるやり取りだから本当今のラップバトルに近いんじゃないかなと思って
確かにラップバトル、
そうそうラップバトルも結構ねこういっぱい韻を踏みながらわーって言うけど、それを受けてその場でそうあの向こうの言った言葉も入れつつ返すみたいな、
へ
あるじゃないですか。だから
ありますね、
そういう感じなんだったんだろうなと思って。
ラップバトルって言われるとなんか急に身近な感じに
そうもうねやること変わってないよねって感じですよね。
本当ですね、
うんうんうん、
浮気男
まあでも浮気男というか、まあ、それだけその人に魅力があるっていうことなんだろうなって、まあ、ちょっと話戻ってそのなんで、チャラ男がモテるのかっていう話ですけど
本当ですね。
そう、まあ、やっぱそれだけ本人に魅力がなかったらモテないだろうし、うんうん、まあね、そう私はあの自分の好きになった人にはあの魅力的でいてほしい派なので、モテててくれたら嬉しいなというふうにはねやっぱ思っている派なので、ちょっとこうチャラ男に惹かれるってとこまではいかないけどまあある程度こうねそうやってモテる要素があるっていうのはいいことだななんて思ったりもしますけどね。皆様はどんな感想を持たれましたでしょうか。本日の一首は音に聞く高篠浜のあだ波は掛け地や袖の濡れもこそすれ有志内心の家のキーの歌、そして掛け合わせ楽曲ピンクレディで渚のシンドバッドでした。アスナのイロハオト、バイオリン弾きアスナがお届けしておりますアスナのイロハオト。実は前々回から新しく発表したコーナーがありまして、それがアスナからの挑戦状というものです。ただいまお聞きいただいたジングル、実は毎回ちょっとだけ違うものなのですが、こちらは誰もが一度は聞いたことのあるとある楽曲の一部分をアレンジしたものとなっています。まあね、たった4小節間の部分しか抜いていないので実は2箇所あります。1パターン目というのと2パターン目っていう2箇所がありまして、そこに対して使ってる楽器が毎回違うというものになってます。でちょっとね難しいかなと思うのでもう一つヒント、ヒントは小学生です。分かった方はメールもしくは、アスナのいろはおと公式ツイッターのダイレクトメールにお送りください。正解した方には漏れなくステッカーをお送りしております。ぜひお名前ご住所も一緒にお送りください。それでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本当と、このコーナーは誰もが知っている文章の朗読にいろんな曲を BGM としてつけてみてその違いを楽しんじゃおうというコーナーになっております。今日のお題は夏目漱石我が輩は猫である冒頭部分となっております。今日 BGM を選んでくれましたのはのびーさん、そしてみやたんとなっております。今日のお題は夏目漱石我が輩は猫であるとなっております。それではのびーさんの朗読で我が輩は猫である冒頭部分お聞きください。
我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時なんだかふわふわした感じがあったばかりである。
はい、ということでのびーさんの朗読で我が輩は猫であるお聞きいただきました。それでは楽曲掛け合わせてお聞きいただきましょう。一つ目がのびーさんセレクト、そして二つ目みやたんセレクトの順でお聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。
我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。 何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。
はい、お聞きいただきました。一つ目がのびーさんセレクトでシュレディンガーすぎて猫という村田智弘さんと小川徹さんのユニットでシュレディンガーすぎた猫という曲。そして二つ目は言わずもがなでございますが、ミヤタンセレクトで猫踏んじゃったでございました。まあ笑いますよねまあまあこうですよねと思いながら聞いておりましたけれども、今日お休みののびーさんから、この選んだ楽曲についてコメントいただいておりますっていうほどのコメントをまた、まあそうですね、一応ご紹介をいたしましょう
何が来てたんですか
、なんでこの曲にしたのかコメントいただけますかと送りましたら、私の推しアーティストが猫だからなのですっていう風に返ってきまして、
ちょっと何言ってるか分かんないですね
これはコメントかと思いながらまあでもあのこの、シュレディンガーすぎて猫という、ね、ユニット、ギター弾き語りの活動されている村田智弘さんとピアノの弾き語り小川徹さんというお二人のユニットなんですが、うん、この二人のライブに実は、のびーさんも MC で参加をされまして、で今日お聞きいただいたのがライブ音源だったんですが、うんうん、YouTube に動画が残ってるんですけど、うん、3人で猫耳つけてるんですよ。
かわいい
でそしてあ宮田はもうなんでこれにしたのというのはもうね聞く必要があるのかというところでしたが
もう完全に名前ですね。
そうですよね、
完全に名前、
まあ、誰かやるかなとは思ってました正直。
いやこれこの楽曲をお送りした時に、うんうん、アスナさんになんかこうちょっとやっぱりねみたいなやると思ってたよみたいな反応だったので、
うん、そうなんですよ、
読まれてたかと思いました
どっちかがそれを言い出すだろうなとは思っていてで、お二人に楽曲をお願いいたしますっていうグループラインに送ったら、ミヤタンが先に帰ってきてこれだったんですよねで、あのびさん先手取られたけどどうすんのかなと思っててっていうやり取りが実はありました。まあそうですね、可愛いですよね。
可愛い、
可愛かったですね。
可愛いんですけど、やっぱあれですね、のびーさん の, あの重厚な感じの低いお声と、
はいはいはい
はい、猫踏んじゃったのあの軽い感じ、
うんうん、
合わないですね。
そうですね、逆
におもろいですね。
ミヤタンの読みだったら合ってたりとかしたのかな、
どうなんでしょうね。
なんかやっぱちょっとそれも気になったりはしますね、
うんうんうんうん、確かに声の質によってもだいぶ変わりそうです、
ね、そうなんですよね、うん、でまたこの曲に合わせて読むとかやったらね、絶対それもそれで印象変わるだろうなとは思うんですけども。
確かに軽薄な猫が出来上がりますね
猫踏んじゃったってね、踏まれた側の猫の話ですけどねはい、ということで本日、夏目漱石我が輩は猫であるに対して2曲お聴きいただきました。1曲目がのびーさんセレクトシュレディンガー過ぎた猫、そして2曲目ミヤタンセレクトで猫踏んじゃったでしたが、ぜひ、皆様からの真面目な投稿をちょっと募りたいなと思いますもちろん面白い方向に行っていただいても構わないのですが、あこれぴったりだねとぜひ私たち3人が納得できるもの、私もちょっとねあんまりしっくりくるもの見つけられていないので、ちょっとねぜひ皆さん探していただきたいなと思っております。ぜひ番組メールアドレスまでお送りください。ではここで次のお題の発表をしていきたいと思います。次のお題はグリム童話より赤ずきんとなっております。今回はミヤタンに朗読をお願いいたしました。それではこちらお聞きください。
赤ずきんちゃんが寝床のところへ行ってカーテンを開けてみると、そこにはおばあさんが横になっていましたが、ずきんをすっぽりと顔までかぶっていて、いつもと違った変な格好をしています。
あらおばあさん、おばあさんのお耳は大きいのね。
お前の言うことがよく聞こえるようにさ。
あらおばあさん、おばあさんのお目目は大きいのね。
お前がよく見えるようにさ。
あらおばあさん、おばあさんのお手手は大きいのね。
お前が
よくつかめるようにさ。
でもおばあさん、おばあさんのお口は怖いほど大きいのね。
お前がよく食べられるようにさ。
狼はこう言い終わるか終わらないうちに、いきなり寝床から飛び出して、かわいそうな赤ずきんちゃんをパックリと人のみにしてしまいました。
はい、ということでお聞きいただきました、グリム童話の赤ずきん。今日は冒頭ではなくて、あの一番有名なシーンの文章となっております。こちらへの皆様の BGM、 こちらも募集していきたいと思います。ぜひぜひ皆様お寄せください。それでは今日はここで1曲お聴きいただきたいと思います。先ほどのびーさんが選んでくださいました、シレディンガーすぎて猫というユニットのシレディンガーすぎた猫という楽曲です。
ねえ見えるかにゃ、ねえわかるかにゃ、本当にあるの、本当はないの。甘い毒のような、苦い蜜のような、どっちつかずがいいでしょう。
さて、早いものでアスナのいろはおとお別れの時間が近づいてまいりました。本日もこんな遅い時間までお付き合いいただき本当にありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想、また本と音コーナーへの投稿、そしてアスナからの挑戦状のコーナーへの皆様のご回答お待ちしております。ぜひお気軽にお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radio.star@musicbird.co.jp、 ラジオスター@musicbird.co.jp、またはアスナのいろはおと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはツイートの最後にハッシュタグいろはおとで届きます。メール採用の方、そしてアスナからの挑戦状正解者の方には番組ステッカープレゼントしております。ご希望の方はお名前、ご住所をメッセージ本文にお忘れなくお願いいたします。本当とコーナーただいま募集しておりますのは、我が輩は猫である、そして今日発表しましたお題赤ずきんの文章となっております。ぜひ皆様ふるってご応募お願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。